中本ひめかのな。心理カウンセラーの中本ひめかです。5週目ということでエクストラ週ですね。こんなお便りが届いているのでまず紹介したいと思います。ラジオネームエオさんですね。ラジオは自分の中でその時の気持ちだったり風景だったりと結びつくことが多いです。それがふとしたきっかけで頭の中でまた流れてくる、そんな瞬間が好きです。これからそんな時間が増えるのかなと思うととても楽しみです。ひめかさんはラジオについて思うことはありますか？それではこれからの配信を楽しみにしていますということでありがとうございます。ラジオっていいよねなんて話はね常々していますが、確かに皆さんのラジオを聞くようになったきっかけも違うし、今どういった形で聞いてるのかっていうのもそれぞれ違ってね、なんだかすごくそれぞれにとって特別なものっていうその形もねそれぞれあるんだろうなって思いました。ひめかさんはラジオについて思うことをまあちょっとお話ししてみると、そうですね、私本格的にラジオを聞くようになったのが、高校生の時だったんですね。で、きっかけは名前はもう恐れ多すぎて言えないんですけれど、大好きな女性声優さんのラジオを初めて聞いたことがきっかけでした。で、それまで、アニメでのお声だったりお芝居のお声だったり、あとオーバーの、歌声だったり振る舞いだったりっていうのは作品で見ていたんですけれど、ラジオを聞いた時にあ、こんな声をしてるんだとか、こんな考えを持ってるんだっていうそのね、人間味みたいなものにすごく惹かれて、なんかそのラジオって距離感が近いみたいなことはねよく言われますけれど、なんかそのアニメだったりこう歌手としての顔とはまた違ったその方の姿が見れた気がして、なんかその例えば楽曲の制作秘話とかアニメの収録のエピソードみたいなのが裏話が聞けるっていうのがすごく新鮮だなっていう風に思って聞いてました。でその後実際に自分でもラジオをやるようになって、確かにね、なんだろう、私は前職がアイドルだったんですけれど、その歌う歌うとか、ライブするとはまた違った、ちょっとね、自分の言葉で話をするだったり、リスナーさんとメールとかラジオでコミュニケーションを取るっていうのがまたちょっとね居場所感、すごくアットホームな感じがして、それがすごくね居心地が良かったなっていうふうに思うし、なかなかこう普段のやっぱりねステージではキラキラした自分でいたいし、みたいなのが、ラジオではちょっと肩の力を抜いてお話ができるっていうようなそんなイメージはあります。なのでね、こう皆さんそれぞれいろんな番組聞いていると思うんですが、その普段活躍されている方とのまた違った一面だったり裏話、ここだけの話が聞けるのがラジオの良さなのではないかなとひめかさんは思っています。はい、ではそんな感じで、中本ひめかのな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本ひめかのな。はい、5週目の配信では中本ひめかのごく個人的な話をする特別な週です。特別な週ではあるのですが、私が最近ハマっていることや気づいたことなどをゆっくり自由に話をしたいと思います。私がね、普段そのブログ、公式のブログはやっているんですが、そこでもそのお仕事の告知だったりカウンセリング現場の中で思ったことみたいなのは言うんですけど、なかなかね、そのなんだろう、この人ってプライベートでこうなのかなとか、こういうこと考えてる人なのかなみたいなのが、どうしてもこうオフィシャルな感じにはなってると思うので、今日はそのまたちょっと違った、なんかこんなこと考えてるよみたいなのをちょっと共有できたらいいかなと思います。 あんまりね、こうなんだ、なかなかなちゃんと久々にご飯に行きましたみたいなことブログに書かないのでね、何して生きてるんだろうみたいなのが分かんないですよね、カウンセラーさんって。うん、そうですね、まず何してるか、週3でカウンセリングしてる以外は基本的にはその大学生やっているので、まあ、講義を受けていたりとか何かしら課題提出したりっていうのをやっていたりします。で、最近気づいたのは、私ね、家だとなんか集中しきれないんですよね。電車の中とかで聞いた講義の感想がなんか褒められたりとかなんかね、まあ、カフェとかにあえて行くようにしました。うん、なんですかね。なのでそんな生活をしつつ、あとはそうですね、そうです、あ、じゃあせっかくなのでその中本姫香の名を家でその聞いてて思ったのは、生放送じゃなくてこれ収録なので噛んだりした時に編集点を作ったつもりだったんですよあなたからのお便りをお待てててて ってなった時にね、おてててて、番組ではあなたからのって言ったら、なんかね、噛んだところも含めてそのまま放送に載ってたことがあって、あ、これはあえて多分これやってるなって思って、なんだろう、すごくね、人間味というかね、いいよねうん、なので今度から私は噛んだところももしかしたらオンエアに乗るかもしれないっていう気持ちで喋ろうって思いましたっていうのが一個と、あとは、まあ、リフレッシュというか好きなものについてもちょっとお話しすると、まあ、このねブームは定期的にやってくるんですけどね、私の中で香りだったり、まあ、精油アロマですかね、なんか定期的にブームは来るんですけど、なんかね、好きなアロマを直接クンクンって嗅いだりとか、あとこうなんだろうな、アロマ、ちょっと私プライベートだと途端に話が全然上手じゃないんだけど加湿器の中に入れてちょっと香りを感じたりとかね、最近乾燥もするのでそんな風にしたりしています。で、私その香水とかボディミストっていうのをなんかね、人生の場面場面で新調するようにしてるんですよ。例えば高校生の時は最初にそういった香りのものを興味持つようになって、なんかね、バニラの香りのボディミスト使ってて、そして二十歳ぐらいになって初めて香水っていうのを使うようになった時は、まあ、フローラル系でありながらなんかちょっと甘い香りのするような香水を使ったりして、で、今また違うのを使ってるんですけど、その当時のボトルをずっと取ってあるんですよ、捨てずに。で、何がしたいかっていうと、時々ね、その香りをクンクンって嗅いで懐かしい気持ちに浸るっていうのをしています。高校生の時のその甘たるいボディミストを嗅いだ時はなんかね、高校生の時って私こう、まあ、お仕事も当時していたので忙しい中でも、まあ、充実していたり、なんか若い子がむしゃらな感じがあったなっていうのをなんかね、こう、香りってすごいね、情報の到達スピードとしてもすごく速いっていう風に言われてますし、一瞬でその時の気分になんか戻れる、なので、こう二十歳の時のお仕事頑張っててすごく楽しかったな、いろんなことがこうちょっとずつ実現していった過程っていうのが、まあ、今この25だとちょっと若干薄れていたりはするので、それがなんか あの当時こんな感じだったなっていうのを時々思い出として、なんかアルバムをね、写真撮って残す方もいらっしゃいますけど、私は香水とかボディミストがそれになってたりします。で、まあ最近は、まあ、香水と別にまたそのアロマとかの力をお借りして、朝は例えばリフレッシュしたい、目覚めてとか仕事前にシャキッとしたいっていう時には、そのね、シャキッとするブレンドのされたアロマミストをシュッて顔にかけたりするんですよ。で、スイッチを入れる。で、逆にお仕事終わりとか寝る前とかは今度ね、リラックスできる香りがブレンドされたミストをシュッてかけるみたいな感じで、ブラックコーヒーとかも私にとってはこうスイッチの一つにはなってて、カフェイン入れて仕事頑張るぞってやるんですけど、 最近はそれに加えて香りの力も助けられてというか、シャキッとする一つのあれになってたりします。あとはそうですね、なんか好きな色っていうのを話をすると、以前はねピンク色が好きだったんですよ。今でもピンクは好きなんですけど、最近ねそれに加えてベージュになんかねシンパシーを感じるようになりましてシンパシーを感じる色とか皆さんありますか？こう自分を色で表すならこれみたいな。でなんでベージュかっていうと、なんだろう、あんまりそのいわゆるショッキングピンクとかもうターコイズブルーみたいな、こう主役の色ではなくて、ベージュって主役の色ではないんだけれども、でも他の色と掛け合わせた時に邪魔をしないっていうのかな。なんかね、私いろんな人に合わせられるっていうか、なんか誰といてもそれなりに楽しく時間を過ごしちゃうみたいなところがあるなって思っていて、今のカウンセラーのお仕事する上でもそのなんか、ベージュ感っていうのはすごく役立ってるんだけれど、なんかねそんな風に思っています。そう、シンパシーを感じる色、ベージュ。あとはそうですね、愛犬のモニカちゃんっていうヨークシャテリアの女の子を飼っていて、11月で5歳になったんですが、そうモニカちゃんは今年はプレゼントにヨギボーの犬バージョンのね、ドギボーっていうのがあるのご存知ですか？人間はいわゆる円柱型のクッションがあるんですけど、ドギボー犬用はねなんか長方形でサイズ3つぐらいあるんですけど、そう、それをモニちゃんに今年はプレゼントしました。そうなんですよ、モニカちゃんはね私のその趣味が少ないっていう中で私の生活に本当に彩りを与えてくれる。なんかモニが来てからなんか家でずっと喋ってるし、そうそう、あとはなんかなんだろうね、ハロウィンの時は、何着せよっかな今年のハロウィンはみたいなことだったり、なんか写真もねあんまりもはや自撮りとかしないので、そうモニカちゃんを撮るかしかないんですけどそうなのでね、インスタもねやれてないのはそこなんですよね。あんまりこう画像での発信とかができないので、できないっていうかする情報があんまりないので、そうそうそうそうっていうモニカちゃんがすごく可愛らしい。今 2.3 キロぐらいかな。っていうのと、あとそうですね、なんか今ちょうど読んでる本が手元にあるんですけど、よいしょ、このタイトルがコーピングの優しい教科書っていう、糸恵美先生っていうカウンセラーさんですね、で臨床心理士さんが書かれた本で、コーピングって何ぞやっていうのを、この本の中からちょっとお借りすると、ストレスの反応に対する、こう意図的な対処っていうのを、コーピングっていうふうに言います。で、これはそうですね、マインドフルネスとか、あとスキーマっていうことについて、ちょっとそのこれから卒業研究として大学のやっていきたいなっていうことで、読んでるっていうのもあるんですけど、普段本読むとしたら最近確かにそのカウンセラーさんとか精神科の先生が書かれた本を読むことが私は多いなっていう感じです。で、勉強にももちろんなるんだけれども、すごくね優しいんですよね、語り口調が。なので勉強にもなるし、なんか読んでいてね癒される感覚っていうのがあるし、で、私がその心理に興味があるからかもしれないけれど、なんかねスッと入ってくるっていう感じがあります、言葉が。そうなんですよ。なので、私がね6月に出した本は、エッセイなので、エッセイとはまたちょっと違った、実用書だったり知識を共有していただける本になるんですけれど、このねコーピングの優しい教科書っていうのは、こう自分に合ったストレス対処法がきっと見つかるっていう、なんか実践的なワークも書いてくださっているので、もし興味がある方は読んでみてください。おすすめの一冊です。そうですね、なんか今どれぐらい喋ったんだろう、もうちょっとかなあ、よかったです、おすすめの本も紹介できたところで。趣味がないってなんか放送でなんか散々言ってるんですけど、なんかの割には確かにいろんなことを楽しんで、発見 したり、なんかちょっとやってみようみたいなことをもしかしたらしてるかもしれないですね。うん、まあ不定期でなんかゲームやることもありますけど、動物の森とか、あの桃鉄が出た時は、あの100年決戦を私とコンピューターとコンピューターでなんかね5周ぐらいしたかもしれない。そんなゲームだっけ。いやでもね、あの一人でもね十分楽しめる、もうね、あのいいソフトでしたよ。なんか広島県、地元広島県なんですけど、なんかあの野球場買ったりとか、はい、して、あの楽しそうでしょ。家からは全然出ないんだけど、あの家から出ないなりの趣味がたくさんあるという、そんな感じで仲間を取ってこんな人っていうのが伝わっていたら嬉しいです。ということで、5週だけのお楽しみ、ゆったりフリートークでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかのな、中本ひめかのな、第9回いかがでしたかね。なんか先週までのカウンセラーモードと打って変わってというか、なんかねそれじゃなくなると急にこんな言葉出てこないんだ、喋れないんだって思いましたけれど、なんか、うん、香りなのか、桃鉄なのか、わかるみたいな、何かこう お便りとかね、ツイッターでリアクション教えていただけると嬉しいです。5週ある月ってね、そんなに良くない、毎月ってわけではないので、うん、なんかちょっと親しみっていうのかな、こんな人が毎週あのお話やってるんだっていうのを身近に今回は感じていただけたら嬉しいです。はい、ということで番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメール送ってください。悩みや不安を聞いてほしいけれど、電話は苦手という方はお便りでも結構です。そして心理カウンセラーやカウンセリングについての質問、私中本ひめかへの質問もお待ちしています。メールは naka@joqr.net、 naka@joqr.net です。番組の感想、ハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組のツイッターアカウントのフォローもお忘れなく。次回の更新は12月6日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。ごきげんよう。